今朝はルカの福音書の10章になります。10章の17節から24節となります。ルカの福音書10章17節から24節、新約聖書で135ページとなります。お読みいたします。さて、72人が喜んで帰ってきていった。主よ、あなたの皆を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは彼らに言われた。サタンが稲妻のように天から落ちるのを私は見ました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました。ですからあなた方に害を加えるものは何一つありません。しかし霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。ちょうどその時、イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。子が誰であるかは父のほかは誰も知りません。また父が誰であるかはこと子が父を表そうと心に定めた者のほかは誰も知りません。それからイエスは弟子たちの方を振り向いて彼らだけに言われた。あなた方が見ているものを見る目は幸いです。あなた方に言います、多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たいと願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けませんでした。では窓を閉めていただきます。天に記されていることを喜びなさいと題して言葉を取り付けさせていただきます。もう先週からずっと続いているところでありますけれども、今日のところは72人の弟子たちが派遣された後、彼らが帰ってきた時のことであります。で、聖書というのは、特に、福音書はイエス様の言葉が直接に書かれておりますけれども、イエス様は一体何をおっしゃっているのかなと、確かに言葉は私たちに分かる言葉を語っていますけれども、しかし語り方が私たちの普通の語り方と異なっておりまして、何を言おうとされているんだろうか、一つ一つは分かっているような気がするんだけども、全体として見るとなんだかよくわからない、森の中でまるで迷子になったような感じをするときがあります、私は今日の箇所もそういう感じを最初いただく感じました。で、きっかけ、今日 のお話のきっかけは17節ですね。72人が喜んで帰ってきていった。主よ、あなたの皆を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従しますと、もうこれは弟子たちの気持ちよく伝わってきますけれども、これに対してイエス様がこの後いろんなことを語るわけです。一体何を語りたいのかなと、 確かに語りたいことはそれはわからないわけではない、なんとなくわかるけれども、一つ一つをたどっていくと、なんか道にこうどの道がどこに続いているのか、だんだんだんだんこうわからなくなっていくという、まあ、そういう感覚をいただきます。で、全部、まあ、いろんなことはこれもわからないあれもわからないということは、まあ、見ることはできませんので、今日は2つのことに目を留めていきます。で、まあ、これ分かりにくいなと私は思ったわけですけれども、それはその2つのうちの1つでありますが、1つ目は、21節の最初にあるちょうどその時ということなんです。ちょうどその時、いや別にこれ何も分かるでしょ、これぐらいはと。ちょうどその時っていうのは弟子たちが報告した時とか、まあ、そういう時でしょうと、ということは別に疑問でも何でもないと思うかもしれませんが、でも、この21節でイエス様は聖霊によって喜びにあふれて、まあ、天の父なる神様に感謝している、まあ、祈っている場面ですね。で、こういう場面って他の福音書にもあるのかなと探したんですが、実はここしかないんです。聖霊によって喜びあふれて天地の主よとイエス様が祈る場面はここしかないんです。ということはこれは相当やっぱり特別な瞬間なんですね。で、そういう特別なことが起きるきっかけとなった、じゃあちょうどその時というのはどういう時であったのか、ただ単にいやそういうこれだよということではちょっと済まされないような気がするんですね。それが一つ目。それから二つ目の分かりにくいということですが、やはり21節の後半、真ん中にありますよね、祈りの中にありますから、あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいましたの、この中のあなたはこれらのことを表してくれた。で、これらのことって何ということですね。これ一体何を指すんだろうか。まあ、私たちも会話の中であれあれとかこれこれとか言って、まあ、それ指さした先を見れば、あれというのはあれのことだねという何を指しているか見れば分かりますけれども、こういう文字に書かれたもので、これらのことをと言われてしまいますと、何かそれは先に何か これらのことということは先に何かもう常に出てるわけですね。普通はそうですね。それすでに出ているものを指してこれらのことと言うわけですけれども、じゃあ何を指しているのかなと、まあ、すぐに思いつくのは直前にあることでしょうか。あなた方の名が天に書き記されていること、まあ、それがこれらのことだということかもしれない。しかしどうもそれだけではない、もっと他にこれかもとは考えられるんですね。例えばサタンが稲妻のように天から落ちたことかもしれないし、イエス様が語っているように敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました、まあ、ですからこれらのことと言われるとあれかなこれかな、いやこっちかなといろんな候補が挙げられるわけですね。いやどれでもいいでしょうと、みんなですよと、まあ、言ってもそれは間違いではありませんけれども、でもこの後イエス様が喜びにあふれて、もう聖書の中でここしかないというくらいの特別なこの、感謝の祈りを父なる神様にしている場面ですから、これらのことって一体何なんだろうと、やっぱり私はこだわってしまう。で、じゃあ何だろうかということをこれから見ていきますが、じゃあまず21節の後半ですね、先ほどちょっと読みましたけどもう一度これを読みます、 あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。でこの中の幼子たちという言葉があります。で、まあ、これ誰を指すのか、もうこれもうこの72人の弟子たちを表しているんですね。で、まあ、もっと広く言えばイエス様が救おうと心に定めた人たちのこと、あるいは、まあ、私たちはまさにそういうものであるというわけですね。クリスチャンとなった者たちに表してくださいました、まあ、そう読むことができます。学問を積んだ賢い人たちとか、何か修行を積んだ人たちに、特別に表したというのではないんですね。幼子たちである、まあ、これは本当にもう幸いな言葉だなと思います。何かをしないと、訓練をしないとわからないのだということではないですね。幼子。じゃあその幼子って一体どういう人なんだろう。例えば、まあ、日本語で幼子と聞けばこれはもう赤ちゃんのことかな、あるいはいやいや赤ちゃん何言ってるかわからないだろうから、もうちょっと上の、保育園幼稚園、言葉の会話ができる、まあ、小学生ぐらいかなと、まあ、いずれにしても小さな子どものことを想像するかもしれませんが、まあ元々の意味はそういう言葉ではないんですね。まあ例えって言えばこういう感じだろうと思います。具体的に考えると分かりやすいですね。まあ、昔ですね、今だったらもうサラリーマンということでなんでしょうけども、大工さんという方々がいらっしゃいます。で昔大工になろうということになれば、誰かの親方のところ弟子入りするんですね。でその親方は今日から弟子にさせてください、大工になりたいんですっていうその若者を見てどうするかであります。すぐに金槌とかノコギリを持たせてお前やってみろということにはならなかったんだそうですね。まず、掃除をさせるとか、まあ、風呂炊きをするとか、なんかとにかく大工とは関係のないようなことを言いつけて、その駒使いのようなところを始めたんだそうです。で、まあ、そういうのは見習いと言いますね。まず見習いですけど、本当に見て習う、兄弟子たちがどんなふうにやってるのかなということを、まあ、こういう見ながら学んでいくということなんでしょう。で、幼子というのはそういう見習いというぐらいの意味であります。まだ金槌もノコギリも持たせてもらえない、とにかくまあ、とにかく大工って何だろうかって、そういうことさえまだよく分かっていないという、それぐらいの人のことを言います。でイエス様はこの72人のことを幼子と言っているんですね。すなわち見習いだと言っているんです。でも見習いにしてはですね、彼らは悪霊どもでさえ従った、そういう権威を授けられていたんです。まあ、私たちがこの72人を今見たらです、ね、うわすごいもう、先生方というふうに教会でどうか皆さんに何か語ってくださいというふうに、もう先生先生と呼ばれるぐらい偉い人に見えるかもしれませんが、イエス様からご覧になるとこの72人は見習いに過ぎないんですね。ですからまあ、もう少し言いますと、世の中にいろんな人たちがいまして、なんとか先生とかこういうことができますとか、まあ、言いますが、できる、そういうことができるということが何にも偉いことじゃないということなんですね。まあ、私たちは何かができると先生と呼びますけれども、イエス様にとってはそういうことは、まあ、ほとんど関係ないです。とにかく見習いで何かよく分かっていないも のにも、イエス様は心を定めて父なる神様を、まあ、教えてくださっているんですね。じゃあなぜそういうことをしてくださるのか、いやどうして72人がこの時 そういうことを教えていただいたんだろうか。もう少し考えていきますと、何かきっかけがあるとですね。きっかけは何かといいますと、すべて最初のところに全部ヒントが書いてあるんですね。喜んで、彼らは喜んで帰ってきていった。主よ、あなたの皆を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従します。この弟子たち72人、イエス様のことを何と呼んでいるかといいますと、主よと呼んでいますね。でこれはもういつも弟子たちはイエス様のことを主よと呼んでいるんじゃないかなと、思って何にもこう不思議に思わないかもしれませんが、実はこれは大変なこと、大変だというか、よく見ますと弟子たちはイエス様のことを主よとは今まで呼んでいないんです。一度だけペテロが湖の漁師で会った時にイエス様に出会って私は罪深いものですからという言った時、ただその時だけはペテロは主よと呼んでいますけれども、それ以降弟子たちもう何人も、ここ72人ですから、もう全体で何百人かいたんでしょうけれども、彼らが主よと呼ぶ場面は今まで一度も出てこないんです。確かに他の人たち、弟子以外の人たちがイエス様に対して主よと呼ぶことは確かにありますけれども、弟子たちがこれまで主よと呼ぶことはペテロが最初に呼んだ以外ないんです。すべて先生ですね、ほとんど先生とイエス様のことを呼んでいたんです。それが今帰ってきたら主よと呼んでいるんですね。これは大きな変化であります。なので今まで先生先生と呼んでいたのが、主よと呼ぶようになったんだろうか。いや、それはもう簡単であるんですね。彼らが何を報告したかで明らかになります。イエス様の皆を用いたら、悪霊どもでさえ自分たちに従ったんですね。これはもう驚くべきことでありました。イエス様の皆を唱えるだけでそれが起きたわけですので、もうこれは先生と呼ぶようなそれ以上の方である、それで主よと彼らは、自然に私を主よと呼びなさいとか、誰もイエス様が誰にそんなことを言ったわけではないんですが、自然発生的に彼らはもう主よと呼ぶようになったんですね。でこれに対してイエス様はどう語っていかれたのか、20節でこう言われました。しかし霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。私たちもこの72人であったならですね、多分同じ報告をしたと思うんですね。悪霊どもでさえ私たちに服従しました、イエス様の名前を使ったなら、すごいすごいという、みんな興奮して戻ってくるけれども、イエス様は、そういう興奮している弟子たちに対して何を喜ぶべきなのかということを語るんですね。確かに、霊が服従したということは嬉しいかもしれないけれども、そうじゃないの、イエス様はここで2つのことを教えていますね。1つ目は簡単であります、単純でありますけれども、悪霊があなた方に従うかどうかというのは実はそんな重要なことじゃないんだって言ってますね。いや、私たちに見ればすごい、ものすごい驚くべきことに見えますが、イエス様にとってはそれは言ってみれば些細なことだと言ってますね。むしろ名が天に書き記されていることを喜びなさい、これは救われていると言ってもいいですね。あなた方が救われ、名が天に書き記されている、つまりこれ永遠の命をあなた方はいただいているんですよと、それを喜ぶんですよと、悪霊が従うかどうかということよりも、あなた方はもう救われて永遠の命をいただいていることを喜ぶんですよと、いわゆるこれが一つ目ですね。で、イエス様はこの20節でもう一つ別の面を語っているんです。 まあ、少し分かりにくいので説明が必要でありますので、この後説明いたしますけれども、とりあえずこういうあのことをイエス様が言っているんですね、アグレードモンが服従しました、まあ、これは弟子たちが報告しましたね。それからイエス様はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見ました。まあ、こうあのこういう2つのことがここで報告されているんですが、ということは、つまり悪霊が従いサタンが天から落ちたということによって、あなた方のに何が分かるかといいますと、あなた方の名が天に書き記されていることが確実で間違いのないことだということをあのイエスが言っているんですね。なんかちょっと今あの言ったことをなんかちょっと皆さんこう受け止めるのに消化するのにちょっと今戸惑っていると思うんですけれども、悪霊が従うことと名前が天に書き記されていること、これは全然別のことでしょう、多分皆さん思っていると思うんです。私も最初思っていましたが、実はこの箇所あのなんか偶然に2つのことが出ているんじゃないか、これ深いつながりがあるんです、別々のことじゃなくてものすごいつながりがあるんですよ。悪霊が従った、サタンが天から落ちたということは何が分かったかっていうと、あなた方の名が天に書き記されていることがこれで確実に分かっている。いや、それはつながっていると言われますけれども、一体どこでつながりがあるんだろうか、何のつながりがあるのかと、皆さん分からないと思うんですね。で、そこでじゃあなぜこれがつながっているのか、そのことをこれから見てまいります。で、イエス様はこのあと22節でこう言われました。すべてのことが私の父から私に渡されています。子が誰であるかは父のほかは誰も知りません。また父が誰であるかは子と子が父を表そうと心に定めたもののほかは誰も知りません。この22節の前半の方の、すべてのことが私の父から私に渡されています。このすべてのこと、まあ、これも何だろうと思うんですね。まあ、というかすべてですか、本当にすべてね、何でもということで、まあ、今日の箇所で言えば、敵の力に打ち勝つ権威、これはあのこれもこの中に入るだろうし、あるいはサタンが、稲妻のように天から落ちたと言いましたけれども、まあ、これあのなんかサタンが自分で落ちたわけじゃないですね。イエス様がそのようにしたわけです。まあ、そういうあの権威、力、こういうものをすべて、父なる神からいただいています。まあ、もっと少しあの深く言えば、あなた方の名が天に書き記されている。その権威もイエス様は、いただいているのだ。まあ、それが、まあ、全てということの中にあの含まれているだろうと思いますけれども、でも、まあ、全てであのひっくるめて、はあそうだねということも確かにそれでいいんですけれども、今日の箇所に関連して言えば、その中のどれが最も重要なことなのか、全てということのうちの中で、イエス様がここで言おうとしていることは何だろうか、どのところに、イエス様の目を留めているんだろうかなということになります。で、何だろうかと、父なる神様からイエス様がいただいたものの中で、この箇所で、最もイエス様の目に、を留めている箇所はどれだろう。まあ、ここだけ見るとですね、実はちょっと分かんないので、この後ヒントが出てまいります。同じルカの福音書の11章20節というところですね、11章20節、まあ、ここはあのこの後悪霊があの悪霊を制するということで、どうしてそういうことができるのかということをみんなが言っていることに対してイエス様が説明している箇所ですね、11章20節をお読みします。 しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。ここであの神の国はあなた方のところに来ている。でこの神の国ってまたこれはあの聖書の中でも非常に難しいテーマでありまして、まあ、神学校でも、何時間も陣容あの時間をかけて陣容するぐらい の, あのことなんですけれども、まあ、あの別に私たちは神の国って何だろうかと深く考える必要はないんですね。なぜなら私たちは幼子でありますので、幼子はそんな考えなくていいんですね、はい。ただそれをあそうですねとそのまま受け止めればいいんです。であの、まあ、受け止めればと言いますけれども、でもあのやっぱり何だろうなとあの考えたくなるわけですね。でここであのイエス様がおっしゃっているのは何かと言いますと、悪霊どもが追い出されですね、それと神の国がつながっているということですね。悪霊どもが追い出されているのを見たなら、そういうことをあなたがもし目撃するならば神の国はもう来てるんだというそのつながりがここであの表されております。で今日の箇所にあの戻りますと、弟子たちはイエス様の御名を用いたら悪霊どもが自分たちに従ったのだと報告しました。またイエス様もサタンが稲妻のように天から落ちるのを見たとまるで他人事のように語りましたね。何か自然観察をして、なんか空を見上げていたら、あらあら、サタンが落ちてきたよというふうな、まるであの他人事のようにあのイエス様は語ってあのおります。でも一体誰がサタンを追い出したの、天から落ちるように追い出していく、あるいはまた、悪霊どもがこの72人に従ったのは誰のためおかげであるかというと、全部イエス様であるんですね。イエス様の御名を用いたらというふうに言っています。で先ほどの11章の20節でも、あの神の私が神の指によってとかですね、イエス様は神の指によってこの悪霊を追い出している。でその神の指っていうのもまた何だろうと思いますけれども、イエス様が今日の箇所で言ってますね。すべてのものを、ことが私の父から私に渡されています。つまり悪霊を追い出す力は父なる神様から私は委ねられているんだと。でそういうあのそのことによって悪霊が今追い出されているということならば、あなた方何を思うがそれでわかるかと言いましたら、神の国はあなた方のところに来ているんですよ。で神の国ってどこでしょうか、なんか目に見えるはずではとか思うんですが、目に見えない、目には見えないけれどももう来ているんですよ。まあ、弟子たちはそれより見えなかったわけですね。見えないから悪霊が従ってということをだけでこう喜んでいましたけれども、イエス様はいや、それは目に見える世界でそういうことがあってあなた方も喜ぶかもしれないけれども、目に見えないところで神の国が来ているんだよ、そういうことを喜びなさい。神の国っていうのはつまり私たちが帰るべき故郷であります。まあ、本籍地と言ってもいいでしょう。そこにあなた方の名前がもう書き記されている。そこにあなた方も、故郷である天の御国に帰ることができることは確実なんだ。それはあなた方の目には見えないのであのピンとこないかもしれないんだけど、それがものすごい大切なことなんだ。それを喜びなさいと、目に見えるところと目に見えないところをちゃんと区別して見えないけれどもそれを喜ぶんだと語ってくださるんですね。そうしますと、まあ、最初にあのこれ疑問はだと思うんですけれどもねと挙げました、21節、あなたはこれらのことを幼子たちに表してくださいましたというこれらのこととは何だろうか、言いましたけれども、まあ、今の話を総合いたしますと、悪霊どもが追い出されている、そして、 サタンが稲妻のように天から落ちてくるというそういう現象を見ることによって神の国が来ているんだ、その結果天にあなた方の名が書き記されている、それらのことを含めて、これらあなたはこれらのことを幼子たちに表してくださった、まあ、そう見ることができます。でこうして最初つながるとは全く思ってなかった悪霊が従うということと天に名が書き記されているということ、なんかどうもつながっているらしいということが徐々に分かってきたと思います。でつながっているっていう、まあ、イエス様がそうつなげて語っているからつながっているということもあるかもしれません。しかしつながるためには何かもっと大切なことが必要なんですね。どうしてこれがつながることになるのか、まあ、もっと言えばどうしてイエス様の御名を用いたら悪霊どもがこの弟子たちに従ったんでしょうか。なぜサタンが稲妻のように天から落ちたんでしょうか。まあ、先ほど言いましたようにイエス様が父なる神様からそのような権威力を委ねられていたので、そういうことが起きたんだという説明は、まあ、できます。その通りです。でもそれだけでは足りないんですね。ただ権威授けられてるから、私にそういう権威あるのでさあ使ってみなさい、ほらできたでしょ、よかったね、ではないんですね。それだったらイエス様は、別に来る必要ないんです。どうしてイエス様が私たちのところに来られたんだろうか。なぜイエス様は私たち、イエス様が来てこの悪霊とのこういう関係が生じてくるのか。もっと言えばイエス様はどのようにしてこの悪霊に打ち勝つことができているのか。いやそれは権威と力持ってるからですよと何度も皆さん言うかもしれませんが、そうではないんです。もちろん権威と力はあるけれども、それだけでイエス様はこの悪霊に打ち勝つことはできないんです。じゃあ何が必要なんですか。それは皆さんの修法アウトラインに載せましたけれども、ヘブル書2章の14節から15節の御言葉が参考になります。ヘブル書の2章14節から15節アウトラインの下のところに載せましたのでそこをお読みいたします。そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているのでイエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。ここにこのイエス様のと悪霊との戦いがどのように生じていったのか、まあ、全て凝縮されています。確かにイエス様は父なる神様からすべての権威と力を授けられておりましたけれども、ただそれを力を振るえば悪霊が追い出され悪霊が滅ぼされではないんですね。イエス様がなぜ私たちのところにこの人と同じように血と肉を持って来られる必要があったのかと言いますと、それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼすためだったわけですね。つまりイエス様の十字架の死によってこの悪魔を滅ぼしていくんだ。そして私たちはこの悪魔というのは、まあ、代表的には死の恐怖であります。死ぬという恐怖、まあ、罪の恐怖でありますけれども、その奴隷に私たちはなっておりましたが、そのようにそんな私たちを罪から解放するためにイエス様は十字架で死んでいかれたのです。こうして見ていきますと、 この悪魔ということと、名が 天に書き記されている、すなわち私たちが救われているということ、あるいは神の国が来ているのだということ、どんなつながりがあるのかなと、みんなバラバラに最初思っていましたが、ここでつながりになります。どうしてサタンが稲妻のように天から落ちているのか。それはこれ、イエス様がこういうことをしてくださったからですね。イエス様が人となられて血と肉を持って私たちのところに来られ、その体が十字架で裂かれて死んだことにより、蘇ったことにより、死という悪魔悪霊を打ち滅ぼして、打ち勝ってください。だからサタンが稲妻のように天から落ちるのを見た、私は見ましたと言ったとき、イエス様はなぜこれをわざわざ語るんだろう。いや、そういう現象が起きたから語ったんだということかもしれませんけれども、これはイエス様にとって、まあ、私たちにとってもですけれども、イエス様にとって重大なことだったんですね。まだここで十字架は起きていませんけれども、サタンが稲妻のように天から落ちたということは、十字架は確実に起きるということなんです。十字架はまだなんだけれども、それに先立ってもはやサタンは稲妻のように天から落ちてしまったんですね。ということは、イエス様のこれからの十字架は確実に起きている、父なる神様はそれを示してくださったんだというんです。もし、まあ、歴史にはもしとか仮にという話はないと言いますけど、でももしということを考えればと分かりやすいことがあります。もしイエス様が十字架にお付きにならなかったなら、どうなったんでしょうか。悪霊はイエス様に従わないんです。だから72人が帰ってきたけれども、何にも喜ぶことはなかったんですね。イエス様の皆を用いても悪霊とは全然従わないという、そういう悲惨な結果で帰ってきたんですけれども、もしイエス様が十字架にお付きにならなかったら、そういうことになります。そしてまた私たちもまだ未だ死の恐怖の奴隷につながれたままで、永遠の命はない、よみがえりはありません、天の名が書き記、天に自分の名前が書き記されることもなかったということになるんです。最初にちょうどその時とはいつのことだったんだ、どんな時だったんだろうかと言いました。サタンが稲妻のように天から落ちるのを私が見たという瞬間ではないでしょうか。あるいは悪霊がイエス様の御名を聞いて従ったという時、それを弟子たちから報告を受けた時ということも考えられます。いずれにしてもサタンが従っている、悪魔がもう自由を失って、こういうふうに神に従い始めている、それによってイエス様は悟ったんですね。ご自分の十字架は必ず起きるのだ、それを知った時イエス様はどうされたか、喜んだんですね。聖霊によって、満たされて、喜びあふれて父なる神に感謝していた。でもどうですか、イエス様はこのゲッセマネでこの十字架を目前と認知したときに、できるならこの杯を去らせてくださいと祈らざるほど得ないということほど、この苦しみの十字架なんです。本当は辛いんじゃないでしょうか。万が一にもってか少しの可能性、いや十字架ないかもしれないという方が楽ですよね。少しでもとにかく逃れられる可能性があるなら、いや、なんかもしかして楽になるかもしれないっていうことで希望、まあ希望っていうんですかね、そういうことを考えて、なんとか今は苦しくても、そちらの方を考えたくなるのが人間でありますが、絶対にこのもうあなた逃れられない、 十字架は確実ですということを突きつけられたらもう本当は絶望しなきゃいけない。でもイエス様は喜ぶんですね。もちろん心の中で言えば本当につらいことだったと思います。父なる神に裁かれて、それはもう父なる神と断絶することで関係を断ち切られていくことでありますので、それこそがイエス様にとってつらいことでありますけれども、父なる神とそのようにして別れなければならないという辛さを押し隠して弟子たちの前では喜びあふれていく感じます。その喜び、まあ本当にイエス様はその悲しみというか痛みを押し隠して弟子たちにこう言いました、まあ、23節ですね。イエスはそれからイエスは弟子たちの方を振り向いて彼らだけに言われた。あなた方が見ているものを見る目は幸いです。あなた方に言います、多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たいと願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けませんでした。まあ、これなんか奥歯に物が挟まったような、遠回しの言い方ですが、つまりあなた方イエス自分を見ているってすごい良かったねと、私に出会えて良かったね、聞けて良かったねということでありますけれども、でもまあ弟子たちのことを喜んでいるわけですが、でもイエス様の心はその反対なわけです。しかしそれは旧約の預言者たちが語っていた救い主だったんですね。信仰を持っていた王たちもその救い主を見たいと思った。そして救い主が語る言葉を直接に聞きたいと思ったけどできなかった。でもあなた方は知らまだ気がつかないかもしれないけれども、そういう旧約で預言された救い主を目の前にしているんだよ、まあ、イエスはそう言ってるわけですね。でもそう言われてもおそらく弟子たちピンときてないんです。で後で分かったわけですね。あれは本当にこの救い主であったんだ。どうやって分かったんですか。十字架にお付きになった時ですね。イエス様は十字架にお付きになったことによって本物の救い主であることが分かった。だから幼子ですからそれ気がつかないですね。後では気がつくんです。でそれでいいんですね。私たちの歩みも、いろんなことを聖書から教えられながらもピンとこない、よくわかんない、気がつかない。でも後になってイエス様が語っていたということはこういうことだったのかと教えられていくんです、私たちはそのイエス様を確かに今は直接目で見ることはできませんけれども、聖書を通してイエス様に出会い、イエス様の語る言葉を聞くことができる、まあ、イエス様にしてみればあなた方は幸いですよというものにされております。父なる神様はどのようにしてこれが私の子ですよということを表したんでしょう。十字架において、十字架にお付きになったとき、私たちは分かったんです。あ、この方は本当の父なる神の一人子であるということをが分かるようになってきた。そのようにして私たちに、知らせてくださったんですね。私たちはこのようにして、イエス様が十字架で死んでくださったがゆえに今や私たちの名が天に書き記されているのだ、その幸いを喜びたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、仮に今もし悪霊がイエスの御名を用いたら従っていくということを見たら、私たちはそれを見ただけでびっくりし、でそのことだけに心が奪われて何が大切であるのか見失うかもしれません。
驚くべきことが、あるいは奇跡が起きることが大切なのではなく、私たちの名がすでに天に書き記されている、救われているのだよと、そのためにあなたが十字架にお付きになったのだと、そのことを私たちはもう一度思い起こします。自分の目の前にあることで私たちは右往左往し、なぜこんな目に遭わなければならないのかと不平不満を言い、そして思い通りにならなければ神は私を忘れているのだとさえ言って、悲しむようなも私たちです。まさに幼子でありますけれども、そんな幼子にもあなたがご自分のことを表してくださっている、その十字架をまた見上げながら、お一人お一人が今週も歩んでいくことができますように、委ねて主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。では今御言葉をしばらく思い巡らします。そこまでとして、この後、聖餐式を取り行います。座ったままで、賛美歌、第二賛美歌179番御前に我ら集いの一節を賛美いたします。聖餐式を執り行います。マタイの福音書26章26節から29節をお読みいたします。また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。皆、この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います。今からのち、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエス・キリストを信じ、バプテスマを受け、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている者は、すべてこの聖餐に招かれています。いずれの教会員であっても、同じ信仰を告白している方は、共に拝賛されますように。ではお祈りをいたします。
恵みに富んでおられます天の父なる神様、あなたは御子イエス・キリストを使わし、その一人子が十字架においてその身体が裂かれ、尊い血潮が流されたとき、私たちの罪が贖われ、あなたの子として、くださり天に名を記してくださったことを感謝いたします。どれほどの恵みを私たちがいただいたのか、今皆さんと共にパンを裂き杯をいただきながら、その救いを味わいたいと願います。まだ洗礼を受けておられない方々、天使を信じたいと願いつつ迷っている方々、どうか主が励ましてください。最も良い時にバプテスマを受け、またその聖餐にも預かることができますように。委ねて感謝して主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。